はい、どうもこんばんは、 JK です。よろしくお願いします。今日は2月13日で、昨日2月12日ね、清水文香ね、えらいことになりましたよね。幸福の科学に出家っていう、あの信者っていうのをカミングアウトしたとかじゃなくて、出家っていう、いやすごいですよね。一気にドンってきましたねっていう。まあ、出家自体はね、すごいことみたいなんですよ。すごいことっていうのは、その、想像で、できないことみたいなんですよ。幸福の科学の中では。確かね、6000人に1人やったかな？とりあえずね、まあ、みんながみんななれるわけじゃないみたいなんですよ。で、まあ、それになりましたっていう。いや、まあね、まあこれね、まあ事務所とね、ね、幸福の科学の側で言い分がだいぶ違うっていう。まあだから結構清水文香の方は仕事が、まああんまやりたくない仕事とかやらされてたとか、一ヶ月休みなしで月5万円だったりとか、まあ給料ね、とかっていう、いろいろと言ってるんですよね。で、まあ事務所は事務所でまあ否定してるっていう。まあ仕事ね、人道的じゃない仕事やらされてたっていう。水着の仕事嫌だったりとかっていうね。こういうのもあると見てる側としてはザクってくるんですけどね。ああ、そうやったんや、嫌やったんやっていう。ああ、笑顔やったけどっていう。あとはまあ、ね、人肉を食べる人種の役柄。まあこれ、東京グールの、まあ、東京グールって漫画があるんですけど、それの映画版ですね。それに出た時のことなんでしょうけどね。まあ、両親や思想、心情にかなわない仕事が増えて、で、まあ、断ると事務所から干されるんじゃないかなっていう。で、まあ、でも、出家しますっていう。まあ、これもね、どうなんでしょうね。もう、仕事とかバックレてね、もう仕事とかはもうドタキャンして、でっていう。でも、出家しますっていう。なんかね、先月の19日、大川隆法が清水文香の守護霊にインタビューした動画が幸福の科学のサイトに掲載されて、まあ、マネージャーが清水文香に確認したら、信者なんですって言って。で、まあ、その後、まあ、幸福の科学に出家しますっていう。専念したいですっていう。仕事辞めさせてくださいって。で、仕事辞めるっていう。まあね、ここら辺ね、結局、仕事ね、今やってる仕事辞めるまで、ね、きっちりやってから辞めたらええんちゃうのって声もありますけどね。だから事務所が仕事をね、辞めれないように、次々と入れるからとかって声もありますけど、ここら辺はね、もう、どっちが良い悪いじゃないですけどね、もう、お互い言ってることがね、食い違ってるというか、まあ、能年ね、ね、いた事務所なんでね、清水文香の事務所って、レプロなんですよね。ね、能年ね、なんか結局ね、事務所辞めたんですよ、レプロ。で、能年ね、なんじゃなくて、ノンに名前変わったんですよね。まあ、そっからね、能年ね、なんか、テレビに出ることがね、なくなってね、最近で話題になったのはこの世界の片隅に、ですかね。それで声優やってたってぐらいですかね。まあ、表立っての活動がね、なくなった見るとね、あー、レプロ怖いなーっていう。レプロ、ね、まあ、レプロがね、ね、必ず裏でね、糸引いてるとはね、 ですけどね。まあだから結構厳しかったんかなっていう。まあね、昨日ツイッター更新してるんですけどね、清水文香、力ある大人の怖い部分を見たら夢ある若者はニコニコしてから全てにうなずくようになる、そんな中ですり減っていく心を守ってくれようとしたのは事務所じゃなかったっていう。まあだから事務所じゃなくって宗教が心の幸福の中が心の拠り所やったんやろなーっていう。まあね、でも清水文香、ここはね忘れちゃいけないことなんですけどね、清水文香っていうのはこの子幸福の科学の会員な信者なんですよね。信者なんですけど、親も信者なんですよね。まあ言うたら2世的な感じなんですよね。言うたらまあ他のね、その一からね、その幸福の科学を知って入信しましたって感じはなしで、その小さい頃から幸福の科学の近くに行ってたっていうやつなんですよね。言うたらもう真っ白な状態の頃、真っさらな状態の頃からっていう。まあそこら辺をね、考えるとね、あ、この子もちょっと、まあ洗脳されてると言い方はきついですけど、そういうのもあるんちゃうかな、って思うんですけどね。まあなんか清水文香、まあ、体調というか、とりあえず、調子が良くなったら、うちの映画出ますっていう、幸福の科学の映画で出ますよって言ってますよね。妙な感じの映画ですよね。幸福の科学は科学の映画撮ってますからね。まあ、それに出ますよっていう。まあでも、信教は人のね、自由ですけどね、何を信じるか。まあでも、このやめ方、はまあね、批判されんのはしょうがないんじゃないかなっていう、お互い言い分はあるんですよね。お互い言い分はあるんですけど、まあそれでも今受けてる仕事を途中で掘り出して辞めたってことになるんでっていう。あ、でもやっぱまあね、親が信者、まあ言うたらうちも親が仏教信じてて、僕も仏教っていう。まあ軽い、ね。まあそれでも軽いですからね。信じてる、信者っつってもっていう。まあ、信仰宗教の場合はね。だから代々仏教の家とか、に比べたら、ね、信者になった歴が浅い分、信仰心強いんでしょうねっていう。まあ、それで、こう、心がね、疲れたとき、体とか疲れたときに、よりどころになるのが宗教やったんやろうなっていう。まあ、それが、ね、こう、疲れたときのあれが、こう、遊びに行ったりとか、こう友達ととか、っていう、宗じゃなくて、宗教がよりどころになったんやろなーっていう。まあね、これ二世やからっていうのもあると思いますよ。結構その信仰心強いっていうのは、それでも出家っていうね。え、もう例えば今の事務所が嫌やったらね、事務所移籍すればええやんと思うんですけどね。なんか、出家するっていう。ね、僕らからしたら、あれって思うんですけどね。なんか、斜め上に行くなっていう。いや、宗教にね、まあそういうのもあるんでしょうけどね。宗教に救われたから、そこに尽くしたいっていう。 まあだからこれからね、清水文が見れるのは幸福の科学の映画とか幸福の科学のイベントになるんかなっていう。まあね、これから広告等になっていくんでしょうね。あとはまあ選挙の時とか、まあ本人は立候補はねまだ無理でしょうけどね。まあそれでもこう応援演説したり、こうなんかイベントで参加して手振ったりとかでしていくんでしょうね。まあ僕らが知ってる清水文香はいなくなるんやろうなっていう。なんかね、これはもう完全な偏見ですけどね、やっぱね、出家とかね、新興宗教行かれるとね、印象変わるっていう。なんかその、ね、これはこっちが勝手にね、フィルター通して見てるんですけどね、なんか今までと違う人になるよなっていう。僕らの知ってる人はいなくなるよなっていう。いやー、まあでもね、もったいないなっていう。結構売れてる方でしたからね。だからまあそれだからね、その、まあ事務所に指摘したらね、しばらく活動できないとかね、そういうのありますけどね。まあそれでもね、その、自分のこと分かってる事務所に、自分のことを理解してくるような事務所に、移籍して、でまあ、信者としてやっていけばええんじゃないかなっていう。仕事選択する自由もない環境でね、で心身不調をきたしたからもうね、嫌なんかなっていう。で出家っていう。まあね、出家ね、いやほんまね、仕事掘り出すのってどうなんて思うんですけどね。まあ、幸福の科学的にはね、そこら辺はね、その、まあ、ありみたいなんですけどね、その、感覚的には、大事の前の生じ、これで言い方合ってたんですかね。まあ、なんか、いけないことなんですけど、っていう。まあでも、それがね、後々には、みたいな。何かをするためにはっていう、あえてっていうね、その考え方もどうなんて思うんですけどねっていう。その自分らのね、すごい都合のね、いいように言ってるだけやろなーっていう。まあね、よっぽど辛かったんやろなーっていう。まあね、まあまた戻ってくるかもしれませんしね。戻ってくるって言い方も失礼ですけどね。まあ結局宗教なんてね、救われる人もいれば救われない人もいるし、かといってね、何にでも答えてくれるわけでもないしっていう。いつかね、あれってくる瞬間もありますからねっていう。というかほんま、大川隆法の守護霊とかって信者の人ってみんなあれマジで信じてるんですかねっていう。いや、あそこら辺見てもね、なんとも思わへん人らってね、あ、すごいよなっていう。そこ、というかもうあそこら辺目つぶってるんですかね。それかもう、周りがみんなこう、信じてるから、もう、私も信じとこうみたいなっていう。なんかもうその場でその場のなんかノリにっていう感じなんですかね。でも周りにね、友達とかに会員いてたらさすがにあれは聞きたくなるでしょっていう。いや、あの守護霊ってあれどう思ってるっていう。あんなほんまに守護霊と話してると思うっていう。ねえ、まあ新興宗教のね、面白いところは大概なんかいじりどころがあるっていう、面白ポイントがっていう。やっぱりなんか、ね、他の宗教と違うことしようと思ったら、面白ポイントって出るもんなんですかね。で、次の話題ですけどね。これも言われてましたよね。 中日新聞プラスの上野千鶴子の平等に貧しくなろうっていう、まあ何かというと、まあ人口構造の変化、まあ人口どんどん減ってますよね。でまあ人口を維持する方法は2つあるっていう、一つは自然増で、もう一つは社会増っていう。でまあこれはね難しいでしょっていう。まあだから自然増はもうね、そんなすぐにできるもんちゃいますからっていう。で社会増っていうのはまあ制度変えることですよね、移民受け入れっていう。でまあ移民政策はね、上の地図的には客観的には無理、主観的にはやめた方がいいと思ってるっていう。でまあなんでかというとね、いわゆる働き手としての移民を受け入れようとしたときに世界的な排外主義の波にぶつかってしまったっていう。でもう大量の移民の受け入れなの不可能ですっていう。でまあ日本には無理でしょっていう、単一民族神話ですから信じられてきたっていう、いわゆる多文化共生に耐えられないでしょうっていう。まあだからだとしたら日本は人口減少と衰退を受け入れるべきですっていう、まあ平和に衰退していく社会のモデルになればいいっていう、まあ、だからみんな平等に緩やかに貧しくなっていけばいいっていう、まだ現実と向き合って、でもうどう犠牲者を出さずに何着陸するかっていう、で国民負担率を増やして再分配機能を強化する社会民主主義的な方向に行くっていう。まあ日本には本当の社会民主党がない。でまあ日本の希望は NPO などの共セクターにあると思っていますっていう、そういう人らの人材が育ってきていますっていう。だから日本の市民社会はそれだけ厚みを持ってきていますよっていう。まあね、みんな平等に貧しくなっていけばいいって、これは無理なんですよね。当たり前なんですけど、それぞれそんな財産違うんだから仕事も違うしっていう。まあね、確かにね、人口減少はねもうね難しいでしょっていう。まあでもこういうね、こいつ嫌なやつやなっていう上野千鶴子っていう、なんでしょうね。まあなんで嫌なんだろうっていう、まあねえこの人がねえ、もうすごいね、もう今ねもうこの人がすごい若い子とかやったらねまだおーって思うんですけどね、もうこの人おばあちゃんですからね、だいぶねえ、まあ言ってしまうとね、結構自分がねいい目見てきた人がね、こういうこれからはねみんな平等に緩やかで貧しくなろうとか言うのってね、いやそれはあなたがっていうね、いい目見て、自分はいい目見てきたのにっていうねえ、なんかこのモテまくってきた人にね、モテまくってきた人がね、あのモテない人にね、もうその恋愛でね、その女と駆け引きとかしてもね、こんなもうね疲れるだけで楽しくないですよっていう、もうね男同士でねこうやって飲んでてバカ話ね しときましょうよとか言われるみたいな感じなんですよね。いやあなたいい目見てたでしょっていう、そういう人がね、なんか今更こういうこと言われてもっていう。平等に貧しくなんか無理ですからねっていう。とはいえ、まあね、もう受け入れるしかないやろなーっていう。だって自然増はね、させてくれない環境じゃないですかっていう。言ったら、お金ないし、まあ、あとは出会いもですかね。ねえ、この二つの問題ね、がね、ありますからね。もう受け入れるしかないでしょ、移民っていう。ただ移民受け入れたら大変ですよっていう。 そんなヨーロッパとかアメリカ見てたらねっていう。あ、だから人口減少はね、受け入れた方しかないやろなって。ねえ、だって移民受け入れね、難民とかね。で、働き手とかっていうね。ね、すごいね、受け入れようとか言ってる人いますけどね。ああいう人らは、その、移民というか、外国人の方と普段一緒に仕事したりしてるんですかねっていう。これはね、ね、家庭系の話というか、客観的に考えてというかっていう。ね、例えば、アメリカでもいいんですよ。まあ、どこの国でもいいんですけど、外国で、そこでお金持ちやったり、仕事あって、普通に生活してる人が、移民とか難民とか、まあ、なんでもいいんですよ。とりあえず日本に来て、その、働いたりするかって話なんですよね。すると思いますかっていう。で、そうじゃない人が来るんですよっていう。だからまあ、外国でお金持ちでもないし、仕事ない人が来るんですよっていう。で、そういう人があなたたちが来てほしい人やと思いますかっていう。そこら辺の、ね、そこら辺の、どういう人が来るだろうっていうのね、分かっててもこういう人らって、そこら辺に触れないよねっていう。なんかすごいね、分かってんのにね、善人でね、善人ですごいやる気のある外国人だから来るよみたいなね、前提で喋ってるよねっていう。その、ねえ、ずるいよねっていう、こういう頭のいい人って。頭のいい人って、分かってて、都合の悪い部分に触れないよねっていう。うまく隠してね、これは素晴らしいよって言うよねっていう。そういうのずるいというか、その、そういうのってだんだん、ねえ、昔と違って、ねえ、そういうのってどんどん明るみに出てきてるんで、いやもうね、正直に言うた方がええよなと思いますよね。その、都合の悪い部分もっていう。やっぱりね、ボロ出てくるんですよ。都合の悪いこと隠して言う人はっていう。ねえ、だってこの上野千鶴子さんがね、ねえ、の身の回りにね、外国人がいててね、と一緒に仕事してて、それでもうね、外国人とか全く来ても問題ないっていう、やったら別ですけどね。そこら辺はね、っていう。だからまあ、極端な話ですよ。もうね、日本語片言でね、日本語片言で、まあ、ね、その、めちゃめちゃね、仕事やる気あるってわけでもないね。まあ、仕事ないから、しゃあないから、日本来ましたぐらいの外国人とね、上野千鶴子がね、一緒に仕事したらね、見方変わると思いますよ。もうね、難民とかね、外国人とかね、やっぱ最低のケース最悪のケース考えてね、受け入れとか言った方がいいよなっていう。出ないとね、ほんま痛い目に遭うなと思いますよ。次の話題なんですけどね、NHK のね、Eテレ、まあ、教育テレビですね。ねほりんぱほりんっていう、まあ、いろんなことについてねほりはほり聞くって話でね、地下アイドル特集の回がやってたんですよ。まあなんか、あ、結構衝撃の内容だなっていう。まあなんか地下アイドル、まあ、出てるって言ってもね、ぬいぐるみが喋ってるって体なんですよ。で、まあ、出てる地下アイドルも仮名っていう。 まあでも出てる人らね、結構ね、地下アイドルっていう、まあ、売れてないアイドルなんですよね。ここら辺は諸説あるんですよね。どこら辺が地下アイドルなのかっていう。いわゆるももクロとか AKB みたいに一般人でも知ってるのが、まあアイドルで、地上で。で、まあそうじゃないのは地下って、もっと売れてないのは地底とかって言われたりしてるっていう。まあね、だから下やったらもうカラオケボックスの、カラオケルームでライブってあの、でかい部屋ですね。に不安集めてとかっていう。あとはまあオリジナル曲がないとかっていう。もうライブで客6、7人とかっていう。まあだから出演者の数より、出演者の数の方が客より多いとかっていう。でまあ、客に電化製品とか買ってもらったりしてるっていう。まあおねだりというかっていう。まあ不安はお金ですからねっていう。でどんどん不安からっていう、まあ、あと手ぶらチェキとかっていうね、手ぶらチェキね、これほんまなんかなっていう。だからアイドルが手ぶらだから手でおっぱい隠してチェキを取ってくれるっていう。なんか10現場あったら、10現場に1現場は手ぶらチェキがいるっていう。これはね、嘘。これは終わってから言われてましたけどね。いや、嘘やろっていう。だって、ね、全く話聞いたことないもんっていう。今までそんなことっていう。あれ聞いた人いるんですかね。全然僕は聞いたことないんですけど。そんな話を。っていうか、その、そんな手ぶら時期が本当でね、このネットの時代ならね、ネットがね、普及してる時代なら、誰かが言ってるでしょっていう。誰かがね、誰かの口から漏れるでしょっていう。ね、そういうのないってことがね、いや、ほんまなのかなっていう。で、後編の内容は、まあ、オタクと付き合うとか、まあ、あとは、ストーカー、ガチ恋っていう。まあ、ガチ恋何かっていうと、DD っていうのは誰でも大好きっていう。まあ、僕みたいにいる誰でも大好きっていう。で、ガチ恋っていうのは、まあ、本当に好きになるっていう。いや、本当にね、彼女にしたいとかっていう。で、そういう人が、同じマンションに引っ越してきたり、向かいのマンションに引っ越してきて、その、ベランダから手を振ってくるとかっていう。ねえ、おかしくなっちゃうっていう。ねえ、まあだからアイドルもね、グッズとか売ったり、ライブに来てもらうために、不安に過剰に接触していって、で、不安もおかしくなっていって、で、ガチ恋になってしまってっていう。で、おかしくなってしまうっていう。いや、ねえ、だからもう距離感とかね、大事だよねっていう。ほとんどの人は大丈夫なんですけどね。たまにおかしくなってしまうっていう。ねえ、まあ、地下アイドルやってる人はやってる人でね。まあ、だから、チヤホヤされたいっていう。チヤホヤされないと生きてる心地がしないっていう。まあ、だから社会人になって言われる場所がなくなって。まあでも、チヤホヤされたいからっていう。ねえ、まあ。ねえ。ちょっと、いやもう不安数人でもね、それでもチヤホヤされるっていう。それでチヤホヤされたらいいっていう。まあだから、ステージ立つのも考えもんなんですけどね。ステージ立って、 こうステージ一回立ってこうワーキャー注目されてそれでおかしくなるっていう、もうおかしくなるってね、10人とかですよっていう、それでもおかしくなってしまうっていう、いやーおかしくなるのですけどね、普通には暮らせなくなるって考えもんですよね。そう考えると下手にね注目浴びるのもっていう、まあ社会人って可愛いねっていうか、そのほとんどの社会人は可愛いを求められませんからね。いやその確かに可愛い方がいいんですけど、可愛いだけでやっていけるもんでもないからっていう、まあアンケートしてましたけどね、不安との恋愛はありですかっていうのはね、76人に聞いてなし68人、あり5人、わからない3人っていう、まあねえ、そこら辺は線引いた方がいいでしょうね、その今後のことを考えるとっていう、でないとこうお互いね、困っちゃうよっていう、お彼がいるのバレた時にっていう、まあ、あり5人もいんのかよっていう、まあだからその子ね、彼氏と付き合っててね、そっち選ぶのもありやったらね、ありなんですよねっていう、まあとはいえもう地下やから、まあこれは地下やからっていうのもあるんでしょうね、まあ、地上なったらもう遠すぎるっていうかね。ま、地上は地上でね、その、結局、不安と付き合うんじゃなしに、不安と付き合うんじゃなくって、ま、他の芸能人と付き合ったりもする、してるって、だから相手変わるだけっていう。まだ結局、年頃の女の子なんで、やっぱり恋愛をね、するなっていうのはなかなか難しいっていう。かといって、不安はね、ねえ、そらね、恋愛ありとかね、彼氏いますって公言してるアイドルにハマるね、不安はそうそういませんからね。そうなると、ねえ、やっぱ言えないよなっていう。でもなんか、ねえ、おっぱい、普通の人間ですからね。こう、ねえ、他の子と同じようにできないとだんだんね、抑圧されていくからっていう。まあ、個人的にはもう、プロですからね、アイドルといっても。だから、バレずにね、やればいいんじゃないかなっていう。でも、バレたら、あ、もうすいませんっていう。で、まあ、辞めるなりなんかっていう。うん、辞めるなり禁止なりでええんちゃうかな、とは思うんですけどね。って思うんですけど、まあでも、つながり目的で近づくね、オタもいますからね、立ちの悪い。つながりたくてって、なんかアイドルと付き合いたくてっていう。ここら辺がないのはね、ここら辺の感情がないのは、接触イベント行かないからでしょうね。握手会とかそういうの興味ないんですよ。で、あと、芸能人は違う世界の人やから、そういう感情が湧かないっていう、付き合おうとかっていう。もう別世界のものとして見てるから、ね、そう思ってしまうんでしょうけどね。まあだからね、握手会、アイドル握手会ね、やるの普通になりましたけどね。まあでもあんま距離が近いのもね、考えものやなと思いますよね。結構距離近いとこっちに引き寄せやすくなるんですよね。こっちにというかアイドルが不安を自分の方に引き寄せやすくなるんですよね。まあとはいえ引き寄せやすくなるとね、その分不安も病んでしまったりするしっていう。まあ不安って言い方悪いですけど金づるなんですよね。あと応援されて励みになったりっていう。とはいえ距離感近いと崩れるっていう、もうツイッターなんかそうですからね。 あの芸能人とね、芸能人にすぐリプライとか送れますからね。それでおかしくなってる人多々いますよね。ああ、こういうの送れるんやっていう。ねえ。ああ、なんすか、ネットやなーっていう。いや、だってあなた、隣の席にね、芸能人がね、ご飯ね、食べてたからって同じようなこと言えるっていう。いや、ああ、距離近くて顔見えへんとなんかおかしくなるよなーっていう。まあだから距離近いのもね、考えもんですよね。では、今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。